ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。今日の講師は政策創造研究教育センターの中にあります熊本大学大学院先導機構特任助教の石田聡先生です。石田先生、よろしくお願いします。
おはようございます。熊本大学の石田です。よろしくお願いいたします。
はい、政策創造、研究教育センターというのはこの番組でよく出てくる名前なんですけれども、その中に大学院の先導機構というのがあるんですね。
私はちょっと大学の中でリーディング大学院って今詳しく庇護プログラムっていうのは医療医学系薬学系 の、大学院生にも、公共政策であるとか経済とかいろんなジャンルの、分野を知ってもらって新しいキャリアパスを築いてもらおうっていう今プログラムがあるんですね。で、それを後押ししてるのが熊本大学にある大学院先導機構というところなんですけど、私はそちらの方で、今までと違うその文系の学生だけじゃなくて、医学薬学系の学生にもそういったセミナーであるとか、行政関係のインターンシップであるとかそういったのを今手伝いしながら学生とも関わらせていただいております。
なるほどですね。はい、ということで、その特任助教ということで、石田先生がいらっしゃるわけですけども、で先生の、専門分野でありますのが紛争解決とか合意形成とかっていうふうに伺ったんですが、この合意形成というのはどういう研究なんですか？
合意形成って4文字熟語で言うと非常に堅苦しいんですけども、現代社会にはいろんな対立がありますよね。例えば国家間の対立だとか人種対立、地域、文化、宗教とか、いろんなあと経済的な利害対立とかあるんですけども、主に私が専門にしてるのは都市計画であるとか公共事業とかですね、そういった中で例えば行政とか住民と その認識のズレだとかですね、意見の対立っていうのもあると思うんですけども、じゃあそういった時にですね、そのような対立を解決するためのさまざまな実践やですね、話し合いの場をどうやって作っていくのか、例えばそのいろんな利害関係とか価値観があると思うんですけれども、そういった人たちの共通認識をどうやって作るのか、あるいはその解決に向けてどういったアプローチを仕掛けていくのかっていうその枠組みとかを研究していくのが合意形成という学問になります。
いろんなこう社会的なね、地域の問題とか、その先ダムとかって分かりやすいかもしれませんが、賛成派の人たち反対派の人たち、それが住民の中にもいて、で当然行政側、行政の中でもポジションによってはいろいろ意見があるかもしれませんよね。で作るにしてもやり方とか、どういうものを作るとかっていうことでまたいろいろ議論が出てくると思うんですが、それぞれの議論を戦わせるとこれいつまでも結論が出ないっていうのことがよくありますよね。そうならないようにどう形作っていくかっていうような感じなんですか、これ？
ですね、私がですね、今そのアメリカにちょっと2年ほど留学した経験があってですね、その中で非常に興味深い取り組みだったのがですね、向こうの例えば、アメリカの州立大学、私が留学してたカリフォルニアとオレゴン州それぞれ1年ずつ留学してたんですけども、例えばそのある公共事業一つ取ってにしても、賛成派反対派が話し合いの場を設けたり、あるいは争いの場がありますけど、本当に例えばそれだけでその人たちだけで十分なのか、例えば一部の科学者とか専門家だけを話し合いの場に集めてないかとか、その反対派はそれだけで十分なのか、そういった問題がさらに規模が大きくなったり複雑化すればするほど、本当にじゃあ例えば行政だけでは把握できない、一部の専門家だけでは、一部の住民だけでは把握できないステークホルダーだったりとか資源だったりというのがあるわけですね。でそういった中で他にも把握できてない人たちを把握して新しいアイデアとかですね、新しいその解決に向けたで、解決に向けて役に立つような、人材であるとか技術とか知識とかを大学がこう中立的なアクターになってですね、しっかりこうステークホルダー把握していく作業っていうのがあったんですね。そういったその大学が中立的なアクターとしてこう関わっていくアプローチを私は研究して、そういう視点っていうのは日本の例えば大学なり、そういった行政とも違う、住民とも違う、そういった中間的なアクターが、の可能性っていうのを考えていきたいなと思って、私はこういった研究を続けてきました。
第三者の目線っていうような感じで考えていいんですかね、これ？
そうですね、基本的には中立的な第三者のアクター、うん、専門的な用語ではまあメディエーションとかっていう言葉を使われたりしますね、はい、
先生こういうそのものの考え方、はい、そういう第三者の視線を入れていく視点を入れていこうというのはアメリカなんかでは結構前からあるんですか。
ですね、まあ元々はその労使紛争とかですね、あと家庭内の紛争あるいはその近隣トラブルですねというところで裁判でもう何でも物事を解決してしまう、まあアメリカよく訴訟好きとは言われますけども、裁判だけで問題を解決してしまうとやっぱお金がかかったりとか時間もかかった、あるいはその解決の結果がですね対立的なものになってしまってお互いのその人間関係の修復が非常に困難になるといった状況があると思うんですね。そういったのを回避するためにその裁判とはまた違う別のアプローチがないかということで大体30年ほど前からこういったのが取り組まれてるんですけども、特にこの公共事業とかですね都市計画なんかでこういった街づくりとかで応用されているときはここ20年ぐらいの間に、はい、だんだんその実践の蓄積あるいは理論化が進んでいるといった状況にあります。
で日本でもそういったものをどんどん取り入れていこうということで進んでいってると。
そうですね、日本でもまだ大学が実際この中間的なアクターとして、うん、まあ、例えば関係者を把握したり資源を把握したりという組織だった動きはないんですけれども、以前と比べると例えばこういったですねアプローチが日本に紹介されたりでありますとか、例えば日本でもそう最近その街づくりの現場なんかである大きなプロジェクトをやる前に住民の意見を聞きましょうという形でワークショップやパブリックインボルメントという形で、まあ市民の参加とかですねいろんなアクターをこう共同させましょうという動きは増えてきていると思います。
なるほどですね、まあ、徐々にこう増えつつあるということですね、
はいはい、いっぺんにそのアメリカのやり方をですね日本に適用させたり応用可能性を研究するというのは非常に難しいところですので、またアメリカでもこうした分野ってまだまだ発展途上ですから、そういった本当に比較したい応用できるかどうかも含めてこれから研究していく必要があるんじゃないかと思ってます。
まあ、当事者は それぞれ、まあ、当然意見がありますよね。作りたい作りたくないとか賛成反対とかあると思うんですけども、その第三者として物事を見た時にまあ、いろんな専門家とかいろいろさらに別の人たちっていうのを連れてくるっていうのが大事なんでしょうけれども、どういう考え方でそれをこう見たらいいのかというか携わったらいいのかみたいな。
そうですね、一つはあるその公共事業とかプロジェクトに関して一つの例えばその科学的アプローチだけで対処しない、例えば諫早湾干拓事業の問題って、私長崎出身なんで、まあ、非常に問題なんか関心があるところなんですけど、例えばその開門調査をして、それがいわゆるムツゴロウの生態系とかそういったのに本当にネガティブなインパクトがあるとかそうじゃないのかっていう、その専門家の間でも対立があると思うんですね、はい、実はそういった専門家同士の話し合いの場がなかったりとか、そういった共通理解を作れる場がどの部分が対立してて、あるいはその対立してるグループの中にも実は共通見解があるんじゃないか、あるいはその一つの科学的アプローチを取ってみるにしてもまだ科学で明らかにできない部分もあるんじゃないか、そういったところも把握した上でこう問題解決に生かしていく、他に方法論はないのかということで把握していくっていう視点が大事なんじゃないかなと思います。あともう一つはよくこの新しいその、まあ、中間的な科学がいろんな悪いろんな人々を動員して、はい、こういった問題解決のプロセスを作っていくんですけど、やっぱり、ある一部の人たち一人のリーダーとか声の大きな人だけでは問題解決できない、みんなで解決していかなきゃいけないんだよって、みんなで力を合わせなければこれは問題の全容が把握できないし、新しい解決から生まれないという意識をどうやって作っていくかっていう、まあ、そういったのがこの特に中間的なアクターをでこうやって、まあコミュニケーションを促す人には求められていくんじゃないかなと思います。なるほどですね。
そういう存在というのは、まあまあ、海外なんかアメリカなんかその大学がじゃあそういう機関になっていこうとか、NPO とか NGO とか、そういう組織がそういう中間的な役割になっていこうというふうに今なっていってるんでしょうけども、日本に住んでる我々の場合はその第三者の意見を求めようと思ってもどこに聞いていいのか、誰に頼んでいいのかねえ、どうしようかな、ね、考えちゃいますよね。頼むとしたらやっぱりじゃあ弁護士さんとかそういう、行政書士の人とか、そういう人になっちゃうのかなって気がするんですけど、そういう存在って今まだ日本にはなかなか、
ですね、まだ多分実はそういった実践をされて多分されてる方とコンサルの方だとか街づくりに携わる方、実は本人は意識してなくてもそういったことをされてる方とはいると思うんですけども、ただこれ大学の研究者にとっても課題なんですけど、じゃあそういった人たちがどういうところにいるのかとかですね、あるいはまあ情報発信ですね、他にもこういったアプローチで問題を解決しましたよって成功例あるいは失敗例っていうのを蓄積させていく必要があるのかなと思います。まだ見えにくいですよね。はい、
そうですね、まあ、ですから、まあ、そういうほらこうダムとか、まあ、大きな話から、はいはい、まあ隣のねご近所さんの話とか、もしくはそのほら夫婦間の離婚になっちゃうようないろんなトラブルとかあると思うんですよ、 もうそういった細かいいろんなやつまで含めると、うん、結構こちょこちょちょこちょこいろいろあると思うんですが、うん、まあ、その都度だからもう本人同士でこうケンケン言うんじゃなくって、うん、誰か第三者をやっぱり入れてあげるっていうのがすごく、うん、大事なんですかね先生これは。
ただですね、その第三者も介入するときに、うん、やっぱどこの馬の骨かわからんやつが来たっていうことがありますよね。
そうですね。
だから大事なのはその当事者、ええ、話し合いにを、まあ、支援するために第三者が入る前にその人がちゃんと信頼できされないといけないという部分
なるほど、
はい、うんうんうん、実際アメリカでもそういった形で例えばその多分出身の学部が工学部というだけでお前たちは土木系のやつに優位な発言するんじゃないかみたいな形でそういったのがだから その人のバックグラウンドからですね、
はいはい、
いやそうじゃありませんよとしっかりこうコミュニ当事者ともコミュニケーションを図って信頼関係をみんなで作っていくということが大事になってくるかと思います。
うん、はい、なるほどね。まあこれは先生ほら社会がねどんどん進んでいけば進んでいくほどより複雑になっていくじゃないですか、うん、人間関係地域とのいろんなつながりにしてもですねますますこれからニーズが僕はあるんじゃないかなと思いますけどもやっぱそういうところですかね。
そうですね、少なくともなんていうんですかね、まあ、うまく言えない部分もまだあるんですけども、うん、その問題がこう複雑になっていった時にその、まあ、当事者だけでこう問題を把握し問題の全体構造だとかその関係者を把握しようとしてもなかなか限界があるのでちょっと距離を置いた形でその当事者がなかなか見えにくい部分あるいは当事者がこれまで他の排除してきた人たちっていうのか、ね、声の弱い人たちとか声 の届かなかった人たちっていうのをこうどうやってうまくこう把握してまあ、お互いがですね、まあ、できる限り納得できるような提案とか解決策を見出していくかっていうそういった視点っていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなと考えておりますが。
なるほどね。先生自体はどうですか、割とこう揉める方ですか止める方ですか。
どちらかというと難しい
質問、まあ、すごい質問で申し訳ないんですけどね、
まあ、どちらかというと、まあ、あんまり揉める方じゃないですね。
やっぱりこう止める
というか、うん、まあ、
話聞いちゃう
話を聞く方ですね。これ本当かどうか分かんないですけども、いつも旅行に行ったら喧嘩してる人がいたんですけど私と旅行した時だけは喧嘩しなかった本当かどうか分かんないですけ
ど
そういうこともあったそうです
揉めさせないコツみたいなのって何かあるんですか。
やっぱ相手なんでしょうね、なんてね、やっぱ私が個人的に努力してるのはコミュニケーション図るときに笑いを取りに行くというんですかね。
あ
ちょっと、まあ、難しいときもあるんですけども、笑顔を見この人から引き出せないかなと、
うんうん、
そういったのはあるかもしれません。その笑うことでこうお互いここは面白いと感じるのか興味があるのかっていうところが一つこう見えてくる部分もあるので私は結構そういったところは、まあ、個人の日々のコミュニケーションとしては大事にしています。
まあ、そういうテクニックを磨くことも、まあ、一つ合意形成に至るための
そう
要素ですかね先生
だと信じたい。それちょっと学問的にどう分析していいか分からないところがある
いやいやでもこれやっぱテクニックだと思いますよね。
例えば実際にですね私そのアメリカでもそういった事例を見た中でやっぱりそういった細かいコミュニケーションっていうんですかね、その本筋とは関係ない、はい、例えば食事の中で子育ての話をするとか趣味の話をするとかそういったグループの方が比較的大きな揉め事も解決しているような印象を受けましたね。で中間的なアクターもそういった場を、うん、まあただ本筋とは関係ないところも例えば含めて支援するっていうのに力を入れてる実務家の方なんかもいました。
だからいろんなやり方アプローチの仕方がやっぱあるので、うん、ますます、まあ、そういう理論付けてやっていこうというようなね、
そうです
ね、今まさにやってらっしゃるところということですけれども、はい、で、先生が今まさに取り組んでいらっしゃることがありまして、これはその教え子さんたちといいますか熊本大学の周辺のまさに学生の皆さんの問題で今それをやってらっしゃるんですよね。
そうですね、実は熊本市がまあ政令指定都市になったんですけれども、その政令指定都市になって各区ごとのいろいろデータを見たときにですね、はい、非常に熊本大学周辺のゴミの問題というのは非常に深刻化してまして、
ゴミ問題
ゴミの分別ですね、
はい、
例えばもう引っ越し時期になると、まあ、通常の数倍、まあ、5倍とか7倍とかそういった量のゴミがあって、でもそれは実は地域の住民の方が後で自治会とかの方がですねこうお世話をしてちゃんとこう別のところにやってるだし、なかなかそういった苦労を学生さんたちが分かんなかったりして、でそういったところでじゃあこういったゴミの問題を減らしていくために学生と、まあ、あと行政の方とあるいはその地区住民の方が何かこうチームなりですね共同してこう話し合えるを作れないかということで今まだ動き出したばっかりなんですけれども、例えばこの前市のある方々とちょっとお話の場を設けさせていただいた時に学生さんたちも呼んだんですね、そういったのに関心が。で学生はそういったその自治会の方々が自分たちが分別ちゃんとしなかったゴミを を処理していることを知らなかった、あるいは自治会その 市の方はですね、逆に住民票が届いてない学生っていうのもいるわけですね、熊本市の住民、そういう方にはそのゴミカレンダーが届いてないとか、そういった状況も明らかになった。お互いその知らないことがあったりとかですね、そういったところで新しい発見がある、じゃあこれをどうしようかみたいなところで今話が動いてたりします。はい、まだこれから動き出したばかりなんですけど、
膝を突き合わせて話し合うことがまず大事ですね。やっぱね、知らないことを知っていくっていうですね。
そうですね、
はい、で実はですね、まあ、そういったお話を、まあ事例エピソードを踏まえて、講座を実は行われるということで、
はい
はい、これが2月12日です、来月ですね、県民交流館パレアで夜7時から行われます。でぜひ話を聞きに行きたいなという方はですね、お問い合わせいただきたいと思いますね。問い合わせ先は政策創造研究教育センターです。電話番号が096-342-2044 096-342-2044、政策創造研究教育センター、こちらまでお問い合わせください。2月12日パレアで19時からということになっています。いやー、石田先生、これはもう本当ますますこれから必要になってくる学問だと思いますので、どうぞチャーミングなその笑顔で
いや、ありがとうございます、
ね、笑顔で問題が解決できるようにぜひお願いしたいと思います。
私自身まだこういった熊本で応用などを模索し始めたばかりですので、はい、ぜひ皆さん地域の方とかですね、行政の方、あと学生さんからお互い学び合いというか学べさせていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
ぜひ、2月12日ご参加いただきたいと思います。ということで今日は、政策創造研究教育センターから熊本大学大学院先導機構、ご専門は合意形成です、石田さとし特任助教にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。